ヨハネの福音書第11章32節から44節。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った。ご覧なさい。どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言った。イエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴で、石が置かれて塞がれていた。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだラザロの姉妹マルタは言った。主よ、もう臭くなっています。四日になりますから。イエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝します。あなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが、周りにいる人たちのためにこう申し上げました。あなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるために。そう言ってからイエスは大声で叫ばれた。ラザロよ、出てきなさい。すると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布で包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。今日は、信じるなら神の栄光を見ます。この40節の言葉を中心に、神様の御心を、伺いたいと思います。天の父様、御言葉が開かれました。私たちが、同じように罪と支配の、ある世界におきまして、イエス様がなさった技を信じ、また拝することができますように。皆によって祈ります。アーメン。有名なラザロの蘇りの箇所ですが、ここにおけるやりとりを見ますと、信仰の常識と世の常識の間に相入れないものがあることに気がつかされます。マルタとマリアは、兄弟ラザロが危篤になった知らせをイエス様に伝えましたが、死は二日とどまられ、そしてラザロが死んだことをご自身が知ったときに、危険を承知でユダワに向かわれました。死に支配されている状況を悲しみ怒られて、墓を封じた石を取り除けるように命じられました。死んで葬られて四日経ち、腐敗しているのを見るだけだと訴えた姉妹マルタに、主は言われました。先には、使いに、この言葉を託しました。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受ける、ことになります。四節にある通りです。そして、 40節にイエスは彼女に言われた。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんかと。苦難は神の栄光のためになり、信じるなら神の栄光を見ると、この主の約束を信じて歩めますように、共に主がなさったこと、語られたことを確かめましょう。第一に、信仰によって踏み出すことは、世の常識とは全く相いでいないことがあります。キリスト、また主にあるクリスチャンの常識と、キリストを信じない世の常識は異なるものです。世の常識は、この世界が全てだと考えます。その中で、この地上の世界も神様がもともと作られたものですから、幸いに歩むための考えや行動の規範は、地上のことを考える人たちとも、生徒たちの考える人たちも、神様が作られた世界であるという点では同じですので、似ています。確かに、属する民族や、組織や家庭によって、多少ニュアンスは異なるでしょうけども、正直であるように、勤勉であるように、約束は守るように、愛と感謝と希望を持って生きるように、それが人の歩むべきだというところでは一致できるかと思います。しかし、第一とすべきものが違っています。主を信じる者の常識は、第一にすべきなのは神の御心であり、神の栄光だということです。見える世界も見えない世界と同じように、神様が目的を持って作られ、そして神様が人間に管理を任されたのですから、私たちは大切にします。しかし、世の常識はこの私たちの信仰とは相入れないことが、信仰で踏み出すたびに痛感させられます。主が命じられたこと、それに従って思い切って一歩を踏み出すごとに、世の常識から見るとかけ離れた無茶なことのようにあり見え、また無謀なように、愚かなように見えることがあります。そして自分が、人々からは、そんなに、熱心にしなくても、もったいないと言われることがあります。クリスチャンは、地上のことにおいて、創造者の御心に従うという点ではより常識的です。しかし、この世はやがて滅びるものであり、第二のものなのです。その点でクリスチャンの常識は、世の常識を超えているために、人々からは非常識と受け取られます。それはキリストがそう見られているのと似ています。世の常識と信仰の常識は、肉体の命と霊の命が 異なるように異なっているのです。世の常識ではかけ離れて無茶と思えることであっても、私たちは一切を支配していらっしゃる、そして信じる者を失望させれない主の御心ですから、世にとらわれず主に頼りましょう。例えば礼拝を第一にすること、神様の教え、創造の記録やまた奇跡を信じること、十分の一を捧げること、そして召しを受けたらその召しに従って自分を捧げることなどです。人々はそれは愚か無謀だと叫ぶ中でも、私たちはキリストの言葉を信じて勇敢に踏み出しましょう。ロマ書の10章11節にこうあります。聖書はこう言っています。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。第二に、世から離れて神様に栄光を期しましょう。世から離れて神様の栄光を第一とし、そして神様の約束を頼りにするのです。私たちはどのようにして世の常識を超えて主にある信仰を常識として身につけていけるでしょうか。第一に、世を離れて主と交わることによってです。教会に集い礼拝を捧げます。共に交わり共に祈ります。こうして信仰者の常識とすべきものを共に確かめてまいります。それはかけがえのないものとして私たちの血となり肉となっていきます。また一人で主に向かいましょう。デボーションの時は一人で主に向かい聖書を読み祈る時です。イエス様はよく一人で祈られました。例えばマタイ伝6章6節の教えをまず見ましょう。マタイ伝6章6節、あなたが祈るときは家の奥の自分の部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。またマルコ伝1章35節、マルコ1章35節、さてイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。また、ルカ伝の5章16節も読みいたしましょう。ルカ5章16節、だがイエスご自身は寂しいところに退いて祈っておられた。のように、聖徒で共に集い礼拝し交わる、そして一人で主に向かう、そして主が教えてくださったことを確認し整理していくのです。デボーションノート、それは信仰の奇跡を送る、私たちが思い起こすためでもあります。また ご自分の聖書に印をつけていくことも大切かと思います。そして御言葉を暗唱していくのです。私たちはまず死と近くある時を通して信仰の常識を養っていきましょう。それはスポーツで言いますと基礎練習に似てるかと思います。いきなり試合というのですと、基本や型を身につけておらず体もほぐれていない中では戦いにくいのと似ています。私たちはまず邪魔が入らないところで主の御心を実践することを学んでいきましょう。その方がまず優しいからです。しかしまた練習ばかりして試合をしないことでは本当の鍛え方がされないのと似てるところがありまして、生徒の集まり、そして一人で人を交わる時ばかりでは硬い土地のところがあります。私たちはいつまでも守られている環境の中ばかりで過ごすことはできません。イエス様が父から世に遣わされて来られたように、私たちはキリストを携えて世に明かしするために救われたのですから。イエス様はこうおっしゃいました。マタイ伝10章16節をお読みいたします。マタイ伝10章16節、いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。また、ヨハネ20章21節、ヨハネ20章21節、イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。まず、死と近く歩めるように、また死と邪魔が入らないで交わるところで御心を十分に悟り、また生徒たちの間で実践した上で困難の世の中に出ていくのです。そして最後に覚えたいことは、世に出て行って与えられた信仰を貫くことです。実際現場に行って、あるいは実際試合に臨んで、そこで、成し続けることによって私たちは、揺るがない確信を得ることができます。信仰は試されてこそ、確かになります。私たちは聖書の約束を覚えますけれども、それは楽な平穏なところだけでなく、困難の中にそれを貫くために与えられている約束です。例えばフィリピ書の4章を開いていただけますか。まず、 4章13節、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。これは楽な時だけでなく困難の時に与えられている約束です。19節、また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。物質的な必要が欠けることもありますし、また信仰や力において不足を覚える時があります。しかし主が必要を満たしてくださるとの約束が本当であることを確信するためには、世から見たら欠けが多い状況に置かれることが必要です。私たちは信仰の約束をいただくだけでなく、そのいただいた確信を試されて確かなものにするように導かれます。試練は誘惑ともなります。力がつき、またどうしたらよいかわからなくなったとしても、私たちはこの信仰の試練に、主は真実ですと、一つ一つの約束を固く握って希望を持ち続けるか、それとも諦めて引っ込めるか、その瀬戸際に立って、そして信仰を貫くことで初めて信仰は自分のものとして確かになります。今私たちはそれぞれ違う課題に直面しているかと思います。今自身が与えられている課題に立ち向かいましょう。人類最初の試練は創造のすぐ後に来ました。アダムは堕落してしまいましたけども、必ず堕落するという形で試練が与えられたのではありません。主に信頼すると、あくまで悪魔の誘惑を退けることもできる中で、彼は誘惑に陥りました。試練は信仰の素晴らしさを発揮し、明かしする機会ともなり、また信仰をつまずかせる罠ともなります。試練は避けられません。救い主も試練に遭われました。イエス様はこうおっしゃいました。マタイ伝11章の6節、誰でも私につまずかないものは幸いですと。投獄されていましたバプテスマのヨハネも、自分が預言したことは本当だろうかという試練にあっていました。ヨハネでさえ受けているのですから、私たちもそうです。信じたけども願ったようには歩めないでいる。神様は私に意地悪をしているように見える、そういう体験を私たちは経験します。そこで問われるのは、主をどこまで信頼するかです。 イエス様を信じ続けましょう。固く信じ続けましょう。その時に私たちの受けた試みは、私たちの信仰を強め、さらに大きな試練に打ち勝てるようにしてくれます。この試練はいつも勝利に終わるとは限りません。後退することもあるでしょう。しかし主がペテロを立ち上がらせてくださったように、私たちも見捨てずに立ち上がらせてくださいます。神様が私たちを見放すことは絶対にありえません。そのことを信じ続けましょう。ヘブル人の手紙の13章5節6節をお読みいたします。ヘブル書13章5節6節、金銭を愛する生活をせずに、今持っているもので満足しなさい。主ご自身が、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと言われたからです。ですから私たちは確信を持って言います。主は私の助けて、私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。主は変わらず私たちを守ってくださいます。冒頭に読みましたマルタへの言葉、信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。確かに主は栄光を表してくださいました。私たちは信じますとの決断を試練のたびに新たにいたしましょう。その時に、この方に信頼する者は失望させられることがないという約束が真実であること、それを知ることができます。今教会は長期の試練にあっていますが、主はこれを通しても益としてくださることを覚えて忍耐いたしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、そのために私たちの信仰を強めてください。そして世が暴走をする中で、主に信頼する者は失望しないことを証しできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。